声の広報杉並。平成30年2018年1月15日発行、ナンバー2220。コンテンツ、主な記事。区民意見を募集します。冬防災まちづくりフェア。個人住民税所得税の申告期限は3月15日木曜です。善福寺川水鳥の住む水辺創出事業シンポジウム。なお、毎月15日号では杉並人として区内外で活躍する区民などの紹介を通して地域の魅力を発信していきます。支え合い共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並。特集杉並人。小杉湯、2代目平松茂、3代目平松雄介。杉並を元気にする湯煙のコミュニティ。熱い湯にザブン、肩まで湯に浸かり壁の富士山を見上げながら一日の疲れを癒す、そんな至福のひとときが銭湯にはあります。高円寺に根を張り84年という小杉湯は、そんな昔ながらの銭湯の魅力を残しながら創造性あふれる取り組みの数々で多数のファンを獲得しているユニークな銭湯です。店主2代目と3代目のお二方を訪ね、銭湯の今とこれからのこと、町への思いについて伺いました。世代や文化を超えて自由に交流できる場所は銭湯のほかにありません。杉並人インタビュー。今回は小杉湯の2代目平松茂さん、3代目平松雄介さんです。平松茂さんのプロフィール。小杉湯2代目店主。昭和26年杉並区生まれ。会社員を経て昭和56年に小杉湯の経営を引き継ぐ。交互浴、ミルク風呂、銭湯ライブなどを発案し、小杉湯の名物に育て上げた。平松雄介さんのプロフィール。小杉湯3代目店主。昭和55年杉並区生まれ。会社員を経てベンチャー企業に参加。平成28年に小杉湯の経営を引き継ぐ。走る小杉湯、銭湯暮らしなど新規軸の企画を打ち出し反響を呼ぶ。プロフィール終わり。聞き手。小杉湯の人気の源泉はどこにあるとお考えですか。雄介。お客さんに恵まれなかった小杉湯を祖父が買ったのが昭和28年のこと。祖父は綺麗で気持ちいい銭湯にとことんこだわって小杉湯を盛り立てたと聞いています。その思いを父が継ぎ、さらに大勢のお客さんに楽しんでもらいたいと、ミルク風呂、熱い湯船と水風呂に交互に入る交互浴など、新しいことをいくつも手がけていく中で、お客さんの数がぐんと増え、繁盛店になったというのが小杉湯の歴史です。ですから、やはり綺麗で気持ちいい銭湯が小杉湯の最大の魅力ということになります。祖父や父の思いを私も引き継ぎましたから、これはもう平松家の家訓です。聞き手。三代目が後を継いでからはアイデアあふれる企画やイベントの数々が話題になっています。雄介。私が経営に携わるようになってから特別なことをするようになったわけではないんですよ。日替わり湯や交互浴を始めたのは父の代からですし、銭湯ライブ、待合室のギャラリーも同様です。そんなアイデアの数々がお客さんを引きつけて小杉湯を繁盛店にしたということです。私が後を継ごうと決心したのは小杉湯に将来性があったからです。後を継ぐかどうかを考える上で経営状態は見逃せない要素でしたから。聞き手。昔の銭湯はどんな様子だったのでしょうか。茂。昔はお風呂がない家ばかりだったので、どの家庭も夕方になると家族総出で銭湯にやってきて、町客が出るほどでした。そういえば、お客さんのお世話をする女性を雇っていた時代がありました。女湯の洗い場に待機していて、浴場から出てきた子供たちの体を拭いたり、洋服を着せたりするのが彼女たちの仕事でした。 そのおかげで小さなお子さんを連れてくるお母さんはほんの少しだけゆっくりお風呂に浸かれたんですよ。聞き手、時代は流れ銭湯の役目は大きく変わりました。ゆうすけ、内風呂が当たり前の今、日々を清潔に過ごすための施設という公衆衛生の役目は終わりました。しかしこれからの銭湯には人と町を支えるという新たな役目があると私は考えています。聞き手、詳しく教えてください。ゆうすけ、小杉湯で働くようになってから銭湯は町の縮図だと考えるようになりました。小杉湯には多様なお客さんが偏りなく訪れます。それは高円寺という町が多様な人たちを受け入れて成り立ってきた町だからです。高齢者から若い人まで幅広い世代を受け入れてきたのはもちろん、アーティストやミュージシャン、外国人など様々な文化を持つ人を高円寺は受け入れてきました。興味深いのは、高円寺に住みたいと思ってやってくる人たちは皆自分たちが住む町を良くしていこうという強い気持ちを持っているということです。そこから生まれるエネルギーが高円寺には満ち溢れていると感じます。そして町と同じく小杉湯にも祖父の代からのエネルギーがあって、しかもそのエネルギーは現在進行形で蓄積されています。茂る、私もそう感じます。今小杉湯には一緒に銭湯を盛り上げたいと言ってやってくる人たちのアイデアや意気込みが充満していますよ。ゆうすけ、ですから高円寺が元気だから小杉湯が元気なのか、小杉湯が元気だから高円寺が元気なのかは分かりませんが、とにかくどちらも元気なわけです。そうした状況をずっと見てきて思ったのが、町と銭湯はお互いに元気を与えたり受け取ったりする関係にあるのではないかということです。その見方が正しければ、小杉湯がさまざまな取り組みによってエネルギーをさらに拡大していくことで町のさらなる活性化を促すという役目を果たせることになるのではないでしょうか。もちろんそのためには銭湯の魅力というものを新たに打ち出していく必要があります。新たな銭湯文化を提案していくということです。聞き手、具体的にはどんなことに取り組んでいくのでしょうか。ゆうすけ、小杉湯を自宅でも職場でもない第三の居場所に育てていくことが現在の目標です。最近は友達と集まったら銭湯に行く、飲み会の後に一風呂浴びる、女子会の前に銭湯でリラックスするなど、銭湯を身近に感じてくれている方が増えているように思います。世代や文化が異なる多様な人が自由に訪れてくつろげる場所なんて銭湯の他にはありませんよね。しかも難しく考えずとも、裸になって一緒にお風呂に入るだけで自分が地域の一員として他の住人たちとつながっていることを実感できます。銭湯にはそんな秘められた力があることを証明していきたいと思っています。聞き手、果敢な挑戦ですね。ゆうすけ、小杉湯を4代目5代目に継承して100年はもちろん200年続く銭湯にしていきたいと思っているので、今はとことん努力をしようと覚悟を決めています。それが祖父と父から小杉湯を受け継いだ私の責任ですから。小杉湯を盛り上げるイベント、主なものをピックアップすると、銭湯ライブ。数ある小杉湯のイベントの中でも抜群の知名度を誇っているのが、浴場で開催される有名無名のミュージシャンによるライブ。複数のミュージシャンが集うフェスが開催されることも。抜群の音響効果で訪れる人々を魅了している。ヨガ・ピラティス教室。脱衣所や浴場で開催されるヨガ・ピラティス教室には幅広い年代が参加。お子さん連れも多い。こうした取り組みで地域の健康づくりを促進しているとして、小杉湯は杉並区健康づくり表彰で29年度最優秀賞を受賞した。アーティスト・イン・銭湯。小杉湯の隣にあるアパート、ユパートの102号室は1ヶ月交代制のアトリエとして貸し出されており、 地域の人とアーティストとの交流の場になっている。ユパートの個性的な壁画は入居アーティストの作品。描く銭湯で小杉湯を彩る。小杉湯のスタッフであり銭湯図解のイラストレーターとしても知られる円谷穂波さん。小杉湯の館内には至る所円谷さんのイラストが添えられたポスターが貼られている。入浴方法や注意書き、イベントの告知などその内容は様々。円谷さんのイラストに会いに行くのも小杉湯の楽しみの一つだ。写真は風流風呂のポスター。四季折々の薬湯を提供、月1回実施。それに日替わり風呂、週替わり風呂のポスターもあります。銭湯へ行こう。昔ながらの銭湯で心身ともに温かくリラックスしてみませんか。区内の銭湯情報は杉並浴場組合ホームページをご覧ください。銭湯.jp で検索。